かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
皆さん、ご機嫌よろしゅうございます。今日も私の一人しゃべくりです。まずはいつものお約束ごとです。私のおしゃべりはどんどんどんどんそれていったり、ファンタスティックな話になってまいります。あららと思いながら楽しんで聞いていただくと嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。前回の配信、いにしえぶりについて北向さんとお話ししました。竹のお話です。竹林の根っこは一つにつながっていると。だから竹のお山があるとすると、一つの竹でできているとも言えますね、なんてお話をしてくださいました。だから地震の時には竹林へ逃げろっていう言葉があるんでしょうかね、という話で盛り上がりました。ありがとうございます。それからふと思ったんですが、竹が大好きなんだっていう方がいらっしゃると、その方は寅年の方が多いと思います。どうぞ皆様、ちょっとお尋ねしてみたりしてみてください。ありがとうございます。それから京都の玉木さん、京都には冷静家というて、七夕さんの行事、古くからの亀甲伝などを守っている、古くから守っているお家がありますね、というメールをいただきました。その冷静家について少しお話ししたいと思います。冷静家さん、当代今は25代です。為人さんと文子さん、冷静為人さん文子さんのご夫婦、80歳に手が届こうかというくらいの方です。子供さんはいらっしゃらないと聞いております。泣くよウグイス平安京の794年に京都に都が置かれました。それから明治になるまで1075年間京都が日本の都でした。天皇様がいらっしゃっているところが御所、その近くに200軒余りの奥家さんがあったそうです。その、明治になる時に明治天皇様が東京に行かれると一緒に、ほとんどの奥家さんは東京に行かれました。ところが冷静家さんは、唯一京都に残ったと言われています。明治天皇様から京都の留守役を命ぜられて残ったということのようです。で、京都に残りましたために関東大震災とか第二次世界大戦の東京大空襲とかに遭うこともなく、戦後の大混乱を乗り越えて、まあ時代から取り残された形ではありましたが続いておりますということのようです。和歌の家として華道ですね、お歌ですね、みそ一文字の華道を守り伝えて今日に続いています。800年余り続いております。藤原の春贅さん、年成さん、藤原の定家さん、100人一首を編まれた、定家さん のご子孫になられます。800年余り続いております。でかつては宮中で行われた行事、例えば七夕の吉光殿ですね、その行事でも今では冷泉家だけにしか残っていない。宮中では行われなくなったということのようです。そういうお家です。ところが守るのはなかなか大変でした。第二次世界大戦後、家族制度が廃止されまして、農地改革により土地を失いまして、で収入の道が閉ざされまして、しかも課税、税金ですね、冷泉家さんがあるところは今の同志社大学に囲まれるようにしてあります。大きな広大な土地ですが、そこにもうだいぶ前ですけれども傾きそうな奥家屋敷、現存する唯一の奥家さんのお屋敷だそうです。ここは何じゃろかと思って見上げた覚えがあります。今は修復されているとは思いますが、そういうお家を守る場所が場所ですから、相続税などどうやって払っていこうか、どうやって守っていこうかということがあったようです。でもう守れないかもしれないと思った時に、京都が、文化庁にお声かけしてくださったんだと思います。それで国宝、その冷泉家にはお文庫と呼ばれるお蔵がありまして、その中に、国宝3点、重要文化財40点以上のまた家ですとか調度品、年中行事、有形無形のものを無傷のまま800年以上の歴史を今日まで伝えてきております。その冷泉家さんがおっしゃっている言葉です。和歌の家として華道を守る、その守り方は一子相伝、口伝です。お父さんから長男にだけにその奥義を伝えるということで守られてきたそうです。ところが当代25代ご夫妻にはお子様がいらっしゃらないと聞いています。間違ってたらごめんなさい。でその血血脈による解決策ばかりにとらわれるのは愚かしいことだと思いますとおっしゃっています。つまりご養子さんをいただいたり、例えば側室を持つですとか、たくさんの子供を産むために早くから子供を産み続けるとか、そういうことでしか守られないというのは愚かしいことだと思いますと。人間の英知によって解決されることを期待したいとおっしゃっています。そういう思いからで、先ほどの文化庁に働きかけがありまして、やっとこさ1981年に財団法人冷泉家しぐれ亭文庫が設立されました。そうやってお蔵の中のお文庫の中の天石とか文書が守られてきております。お家も守られ、それからさまざまな、年中行事のやり方、そういったものも守られてきておりますけれども、それらも、例えば先ほど申しました、百人一首の定家さんの 日記であった明月記、それを修復するのに2億円かかりますとか、そのオクラですね、お文庫を修復するのに20億円かかりますとか、そういうことが個人の方に、冷泉家お家にの人に個人的にかかってくるわけです。その文化庁から、国宝などに認定されましたおかげで、各企業から寄付金を募ったりして財団法人にはなりましたけれど、なかなか守りきれずにクラウドファンディングでお願いしているということのようです。そういうお話もありました。それから純粋な日本の一文化としてなかなか認定されにくいということのようです。例えばお茶であれば、わびさびという言葉で言われるように、その反対のような、まあ晴れとけであれば、わびさびがけ、それから晴れが、その冷泉家さんが守っているようなみやびな文化、国風文化ですね、そのロイヤルカルチャーとでも言うんでしょうか、そのみやびな文化としてなかなか受け入れてもらいにくいというお話もされておりました。それから神様仏様に手向けるための和歌であったと。和歌の家としての誇りは、神仏神様仏様をお慰めし、ご一緒に遊んで和む、そういうものとして、和歌の家として和歌を守るという誇り、それから文書天石に神様が宿るとされ、触れれば罰が当たると信じて取り扱ってきたのも、無傷のまま残った要因であろうとおっしゃっています。そして行事の大方も神様仏様を中心にすることだから、なかなかもう守れませんと言うても、やめるにやめられない、つまりやめてしまえば、何か悪いことが起こってしまうような、そういう思いで必死で守ってきたと。そういうふうにしていると、むしろ今年も相変わりませず守ることができたことはありがたかったなと、感謝して今となっては喜んでいると、80歳を前にしたご夫婦、冷泉家の方がおっしゃっていました。それからお文庫、オクラですね、そのオクラのその蔵番に徹していますというお言葉も残していらっしゃいます。もう一つ、冷泉家では口伝という形でいろいろなものが伝わっているとおっしゃっています。口伝というのは都合のいいもので、その時々に変容してもいいという奥義があるそうです。和歌はまさに形の文化ですと、みそ一文字五七五七七、その形の文化です。ともすれば形骸化して心を失うことにつながっていくと思われますが、時代が変わるたび形が変わり、形骸化してきた時には生き返らせる力を持っているのが口伝なんですとおっしゃっています。矢をよろずの神々様を信仰する日本では、その時々にあった神さんを信じていくという見方、つまりその時に必要なものを選んでいけばいいという、つまり融通無限が 重要視されているところが日本の文化なんですとおっしゃっています。それを口伝という形をとって伝え続けていく中で流行今用を取り入れることによって心が形あるものへと変わっていくんですとおっしゃっていました。目からコンタクトレンズがボロボロボロと落ちるかのようなお見事な表現であると思います。型にとらわれがちなお茶にも大切なメッセージとして受け取ることができました。先日の私のスローカフェさんでの出稽古のことです。スローカフェさんは喫茶店です。その喫茶店のマスターの田所ジョージさんが作ってくださったいろりのテーブルでお手前のお稽古をしています。教科書通りのお手前には全くなりません。できないんですね。そういう形ではできないんです。そこで骨組み腰ですねとしてお手前の順序といいますか、開けて閉じるというような、始めて終わると言いましょうか、持って行って持って帰ると言いましょうか、その打ち返しのそういう順序等々は形として型としてお伝えしています。その上で美しい、危なくない、丁寧に心を込める、そしておいしいお茶をお立てしてくださいというお心で膨らませていってもらっています。また今の流行り病、絵の病ですね、それにはふんだんに清潔な水を使わせていただいて、熱湯を惜しみなく使って、その絵の病の対処方法を、昔ながらの方法を改めて確認しております。その上でそれぞれの癖をそぎ落として、経験やお知恵を乗せていってもらう、そういう終わりのない道がお茶の道であろうと私は思っております。そこで先日、身長が優に2メーター50を超えているであろう古市播磨さんと、身長が 3.3 センチの一寸くらいの親指姫のようなお姉さんと、同じお道具で同じ形にはなかなか無理がございます。先日古市播磨さんは、仮置くお夏目というのは、美しくこしてもらった、きれいにこしてもらったお茶を入れている器です。その仮置くお夏目を明らかに3センチ5センチ右斜め下に置かれました。それが、その位置がとても見た目美しいと感じましたので、私は美しいということは大正解だと思っておりますから、おっと注目しておりますと、大きなお手手で軽々と続けていらっしゃいました。そのお手前のあと終わりましてからお尋ねいたしますと、その方が取りやすいと思ってと、無骨なご返事をいただきました。 先ほどのお心、美しいということ、危なくないということ、丁寧にお心を込める、そしておいしいお茶をというお心で膨らませてほしいという、そのお心が形に工夫された瞬間に立ち会ったような幸せな時でした。心が形あるものへと変わっていく瞬間であったと思っております。それからお茶事ではお客様をまれびと神様仏様として見るかのような振る舞いが多く残っていると感じております。まるで下へも置かないほどに深々と深々と奉り申し上げる、そんなようなことです。先ほどの冷泉家さんにとって和歌は正式には神様仏様に手向けるためのものとおっしゃったということをお伝えいたしましたが、同様にお茶もまれびと神様仏様を一服のお茶でお慰めし、ご一緒に遊び、つらい時も悲しい時も常に相変わりませずご一緒に柔らかく和もうといたします。恐れ多くも神様のこと仏様のことは何もかも知ろうとしないでよいのではないかと私は思っています。それよりもいつも通り例年通りつつがなく今年も相変わりませず皆様とまだまだ暑いなぁと言いながら笑いながら一服のお茶をいただけることのありがたさを神様仏様に感謝申し上げています。今日も相変わりませずお聞きいただいてありがとうございました。ではごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。